様のホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間を迎えていらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。今週もですね、タマの一人語りでございます。75回目の今日は、先日無事にですね、施設入所を果たしました母を通して、私が学んでいることを老いを考えると題しまして、お届けして、我々一人一人が超高齢化社会を担う、その、当事者としてですね、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントを共に考えていければなと考えております。そして今週は今月の天の声のプレゼントもございますので、最後までお付き合いください。お楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
トークライブレディオ
夢の種、
いやいや早いですね、ゴールデンウィークが終わるとあっちゅう間に月末に入ってまいりますが、体調など皆さん大丈夫でございましょうか。この気持ちのいい季節、あまり長くないんですよね。そろそろ湿度が上がってきて、そしてその湿度とともに暑さがやってきてみたいなね、で亜熱帯みたいな気候になった日本ですから、今年の夏はどうなりますでしょうか。少しでも落ち着いた夏になってくれるといいなというふうに願ってやみませんが、先日の5月3日ゴールデンウィーク中ですね、85、まもなく86になる母は、まず次の住処としてですね、施設に、移り住みました。本人は一度も嫌だというふうには言いませんでしたけれども、心の中では寂しかっただろうなというふうに思っています。ただこれは本当に自戒を込めて振り返るとですね、良かれと思ってやったことが母の老化というか、坂道転がっていくのを止められないというか、促進させてしまったなというふうに今ではわかるわけなんですが、そもそものことの始まりは、母が階段1階分ですね、普通の言えば2階から1階まで転げ落ちたという事件があって、で全身打撲と右手首粉砕骨折で入院生活3ヶ月というね、大事件が我が家で起きまして、でこれはもう、それまだ家の中だったからよかったけれども、当時は4階建てというか、エレベーターのないマンションに住んでいてですね、その鉄筋コンクリートのマンションの階段でそれが起きたら完全に死んでる話だったので、もうここに住むのも限界かなというふうに、私が彼女が入院している間に思いと同時に、たまたま家からほどなくのところに大きな 分譲マンションが売りに出されているという情報をキャッチしてですね、まあ、見に行って、でそこを買うことを決め、でことを動かしたわけです。で当時彼女はなんで引っ越さなくちゃいけないんだと、まだ自覚が、その自分の命が危ういかもしれないという自覚がなくてですね、まあ、自宅って元の自宅にいたがったわけですね、そのエレベーターのない4階に住んでいるという。ただそのマンションの階段を降りるときにも後ろ向きでこう手をついて張って降りていくような状態にもなっていたから、誰かの助けがないと自由に外に出れない状態だったわけですよ、もうすでに。で私がいなければカゴの鳥になってしまうということもあったので、まあまあ何度か説明をして納得をして、ところがまあ引っ越したところがとても閑静な場所だったので、環境は非常に彼女は気に入ってね、生活を始めたわけですけれども、大きく変わったのが、まあ、家がだいたい3分の1ぐらいのサイズになった、コンパクトになったっていうことと、便利になったわけです。細かなことが、前は、ゴミ、お家の中で出たゴミは自分で集めて、そしてマンションの、2階にあったゴミ集積所に出して、そのゴミもさらには収集日にはうちがね管理してたから外に出さなくちゃいけない、そういう生活をずっとしてたわけですよね。社会の中でお役目を果たしてたわけです、ある意味ね。これが全くなくなった。で、同じフロア9階に住んでるんですけど、9階にゴミステーションがあって、24時間いつ出しても構わない。まあ、ルールはありますよ、もちろんゴミ捨ての、それをちゃんと守る必要はあるけれども、そこにポイと捨てておけば、翌朝午前中にはクリーンスタッフがそれをきれいに持ってってくれるわけです。なんて楽なんでしょうねえ、まあ、そんな生活に変わったわけですね。で、ある意味それが一つの目的だった、安心安全な生活というのを前提に引っ越したわけだから大成功だったわけですが、これが劣化を起こす始まりだったわけですよ。楽になる、世の中とのつながり、社会的な役割がなくなるというね。で、楽を選ぶようになっていくわけです。手を骨折した時はまだ張りがありましたから、まあ、当たり前に家に帰るということを前提に入院生活も送っていて、でその後、まあ、引っ越した後ですね、膝の状態がとても悪くなって、日に何度も転倒するようになったんです。でこれもね、後から考えればなるほどと思うんですけど、まあ、毎日じゃなかったにしても手をついてでも階段の上り下りをしてたわけですよね、彼女が。でなんとかね、でその当たり前の日常の中にあった運動をしなくなってバランスが崩れて、まあ、体が甘やかされちゃったわけですね。で結果、彼女は全身状態がどんどん悪くなり、日に10回もすっ転ぶようになり、まあ、それで結局洗面所に閉じ込められるという事件が起きて、熱中症になってまた入院ということになったんですけど、まあ、これは不幸中の幸いで、その4ヶ月にわたった入院生活の中でね、むくみとかあと膀胱のバランスが悪かったのを調整していただいたりとか、まあ、入院しなくちゃできなかった治療を受けられたおかげで、本当にこんなに足細かったのねっていうぐらい足は細くなり、でスタスタ歩けるようになって、もちろん歩行器はいるけれども歩行器の力さえ借りれればちゃんと歩けるようになり、自宅復帰も遂げたわけです。ところがこの4ヶ月の生活の中で彼女は、一人前ではないという訓練を受けたわけですよね。ずっと で、なるべく体に負荷をかけないようにの目的は生涯現役で頑張るためにだったんだけど、本人の中ではこれがやっぱり書き換わっていて、生涯現役で頑張るためにやれることを最低限やっていく、その長持ちさせるためのやり方ではなくて楽なやり方を選ぶようになっちゃったんですね。楽ね、楽結果、手を動かす範囲とか、視界を送る範囲とか、どんどん小さくなっていきました。で、まあ、その頃からあれって思うことはいくつか起きていたんだけれども、これは娘の情というかで、いやボケたんじゃないよと、老化だよと、年相応なんだと、そう言い聞かせてる私がいてですね、もっと早くにきちんとしたアセスメントを受けてもらっていれば、進行を遅らせる手立てだったりとか訓練だったりとかをきちんと正式に対処できただろうにと、今もう本当に反省するわけですね。で、そういう状況で2年とか2年半ぐらい過ごしてしまって、気がついた時には、あ、これ老化じゃない、認知症だと、アルツハイマーではないけれども認知症だなということを明確に自覚する、私がするに至る事件が起こるようになるわけです。で、本人は目の前のことしかもう判断しないので、ある日ね、行かないはずのデイサービスに本人が行っているということが分かり、なんで?という、デイサービスに行くってそんなに簡単な話ではなく、一回行けばいくら、食事をすればいくら、おやつを食べればいくらって、もう全部チャリンチャリンチャリンってお金がカウントされるわけですよ。で、もちろん保険点数っていうのもある。で、もうギリギリ使ってるとこっちは思っていたので、いや、自費でなんか行ったらとんでもない金額になってしまうから、慌てたんです。そしたらまあ、施設長が、いや、点数もまだ1回分ならあったし、たまたまキャンセルが出て空きがあったから受け入れちゃいました、と、言ったんですけど、その受け入れた理由が、本人から電話がかかってきて、寂しくてしょうがないから迎えに来てくれと言ったんだと。で、それを聞いた時に、ああもう限界だなと、私はずっと彼女のそばについているような生活はできないし、仕事もあるしね、寂しくてしょうがなくて施設に電話して迎えに来てもらう、でも帰ってきたらその事実はもう忘れてるんですね。翌日にはきれいさっぱり、いや行ってないというわけですよ。だって曜日が違うもん、行ってないと言うんですね。いやいやいやいや、あなた電話して迎えに来させて一日過ごして帰ってきてるでしょって言っても、そんなことしてないの一点張りなんですね。で、ああもうここまで来てたんだと、その時にようやく私が自覚をして、で、彼女の寂しさを紛らわせるようなその生活スタイルに私が変えられない、対応できない、でも本人は寂しくてしょうがないという闇を抱えているとするならば、これを解決するために人の中で、まあ、社交性の非常に高い人なので人の中にいた方がいいであろうという判断をして施設に移すことを決めたんです。でもそこからまたさらに半年ぐらい私が忙しすぎてですね、施設を見に行くということができずにいました。で、でもその間にケアマネの対応があまりにも悪いことが分かったりとか、ですぐケアマネを変えたりして、でケアマネを変えてからですね、すごくその変わった方が動きが早い方で、もう瞬速で対応してくれるんですね。で、その対応の速さにこっちもやっぱり早く答えたいっていうのがあるから、ようやく その時間をこじ開けたりとか、いろんなことをして余地を作って施設を見に行ったりとか、まあ、いろいろし始めて、で、あの場所を決めることができたんですけれども、まあ、その間でもやっぱり彼女のその認知の状態が悪くなっていくのはどんどん進むわけですよ。で、病院になんとか連れて行こうと思っても、彼女は彼女のイベントがあったりとか、それと私の余地が噛み合わないとか、いろんなことがあって、結局施設に入るまでに、病院に連れて行けなくて、で施設の方で対応してくれるということになったので、じゃあ早い方がいいということで お任せすることにしたんですけれども、いや、なかなか壮絶な、まあ、1年間ぐらいでした。で、事件としては、まあ、くだらないことで、彼女がね、絶対やっちゃいけないゴミ捨ての仕方を、いや、彼女は目の前から汚いものがなくなればいいだけなので、クリーンステーションにルールを守らずにポイと捨ててくるわけですよね。で、ある時それを写真に撮られ、ルール違反であると張り出されで、私は一応理事会をやっている、それも多分うちだと分かっている状況の中でですね、そういうあの見せしめみたいなことが起きて、で、まずいという、まあ、こういうその家の中だけの問題で終わらないことが起き始めるわけですね。で、まあ、それを注意したんですけれども、で、あの、それがもう嫌だったらいいよと、元の家に戻ったらという話をその時したんです。あの、ここでのルールを守らないで傍若無人な自分よがりなことしかできない、しないんであるならば、ここでは生活できないんだよという話をしたんです。相手が分かろうが分からないが、こっちの感情も収まらなかったっていうのもあったんでね。で、その時は具合が悪くなっちゃって、私あのバタンキューと横になっちゃったんですけど、9時ちょい前ぐらいだったかな。そしたらあのガチャガチャガチャっとドアがあの開いて閉まる音がしてですね、鍵をかける音がしたわけですよ、遠い夢の国で。で、あー、なんか出てって、鍵を持ってこんな夜の時間に出てったんだ、あー、なんか腹を立てて出てったんだなと。ただし鍵を持って閉めてったということは大丈夫だなというふうに私はあのその時ね思って、そのままもう体を起こす元気もなかったから、うっつぶして寝てたんですよね。で、まあ、深い眠りにストーンと落ちた頃、なんかどっか遠くでこうざわつく声がするというかって言って、でも男の人の声なんですよね。なんだろう、夢ん、なんだとか思ってたら、あのすっごい明るい声でね、あのここはね、玉木ちゃんの部屋、あら、玉木ちゃん出かけたのかしら、私の部屋はこっち、どうぞとか言って案内してる声を聞いて飛び起きて、そしたらまたでかい図体のおまわりさんが2人家の中に棒立ちになってるわけです。あ、お嬢さんいらっしゃいましたかとか言われてね、いや、いらっしゃいました、もう何もないですけどとか言いながら、もう警察、何があったかというと、彼女は、まあ、夜8時半ぐらいに出て行き、なんとマンションのそのカウンターでタクシーを呼ばせ、そのタクシーに乗ってですよ、なんとどこのお嬢様だって話なんだけど、そういう知恵は使えるわけです。タクシーに乗って駅まで行って、駅前の交番に行き、そして、家に帰りたくないから新宿区の施設に連れてってくれと言ったらしいんですね。で、それなりになんかその娘と喧嘩しただとか、なんか散々いろいろ言ったらしく、そりゃそうだよね、どう考えたって腰のひまがった年寄りがですよ、杖ついて、行くわけです。ところが、まあ、住所はとどこに住んでんのって言ったら、もう、得意満面になって、あそこと指を指し、何号室だっていう部屋の号数を答え、そしてあのパトカーに乗せてもらい、もう意気揚々と帰ってきて家の中を案内したりしてるわけですよ。だいたい何のために家を出たか もうすでにその時には忘れてて、漫画みたいな話なんだけど、で、私があまりにも青ざめているその顔を見てですね、本人はその何かまずいことが起きているということを察知するみたいな、まあ、そんな事件も起きてですね、 まあもうちょっと余地がとにかくないなと、その時の感情であったり、その本人が良しと思ったことに、まあ、本能的にその従うことしかできなくなってしまっている彼女で、で私がそれをずっと見張っていることもできない生活の中でね、安心安全がもう整わない、それは私の心の安心安全もなくなっているという状況なので、で同時に彼女が、彼女の判断の中では不都合はないんだけれども、社会的なつながりの中ではとても不都合なことが起き始めてしまっていたので、まあこれはもう余地がないと言って動いて、まあ、ご縁があって、施設に入らせていただいたわけですけれども、でね、見てて思うのは、前どこかの回でもお話ししてるんですが、なぜあそこまで元気でピンシャンしてた人が、あんなに依存度が上がってしまうのか、ありとあらゆるものをこう面倒くさいという枠組みの中に押し合って楽しか選ばなくなってしまうのかということを感情抜きにずっと振り返って考えると、やっぱり社会とのつながりというか役割を手放しちゃってからなんですよね。すごく単純な、そのたかがゴミ捨てだったんだけれども、自分が頑張ってゴミを捨てないとマンションに住んでる人たちのが困る、で綺麗にしておきたいという、そのなんていうんだろう、役割を担っているという自覚、これがなくなっちゃってからの劣化がひどかったんだなぁと。だからいくつになってもですね、やっぱりそういうこう社会の中で生きている自分っていうつながりであったり実感ってすごく重要なんではないかなと思うんです。でだから私が施設を選んだ、その選ぶポイントはただ一つ、まあ、二つあったんだけど、一つはそういう役割を担える施設、例えば、みんなでご飯を食べるところのテーブルを拭かしてくれるとか、なんか新聞を片付けるとか、自分の洗濯物は自分で畳めるとか、何でもかんでも上げ膳せい膳でやってもらえる場所ではなくて、自分たちそこで生活している人が少しでも何かしらの役割を担える、そういう取り組みをしている施設っていうのが絶対条件であるというふうに決めたのと、あと居室空間ですね、居室空間がやっぱりその安心できる空間であるというか、ここが自分の家って思えるような空間であること、というこの2つのポイントをだけ絞って、でたまたま3軒目でそれにフィットするところを見つけて、でお願いすることにしました。で中にはね、やっぱりここで暮らすのっていうような、その都心だけど僻地というかあるわけよ。じゃあそれここに連れてこられた時点でなんかその、いや山送りにされたような意識しか持てないよねここじゃ、みたいな、工場周りに工業というか工場みたいなものしかなくて、まるで人が住んでない感じのところにポツンと施設があるとかね、お部屋がなんか牢獄みたいにしか見えない部屋だったりとかね、あるわけです。でもちろん入れる側の経済力も全部関与してくる、そりゃお金がいっぱいあって出せればホテルみたいな施設だってありますよ。でうちは残念ながらそんな余裕はなかったので、それでも今まで2人分の生活費を今今度は彼女はそれ以上のお金を一月で消化していくわけです。でもそれであっても安心安全な状況を整えるための努力をしたいなというふうに思ったから今回選んだんだけれども、これから老いを迎える、まあ我々自身もそこに行くんだけれども、彼女が人生を通して私に教えたことというのは、社会的なつながり、社会的な役割、これを 人生で失ってはいけないということでした。どんなささやかなものでもいい、家の前を吐いて誰かが喜んでくれるそれだけでもいい、そういう社会とのつながりを失わない人生を送る努力をしていくということ、楽を選ばないということ、何歳になっても目標を持つというかね、その人生の毎日の機微を作っていくということ、これがねすごく重要なんだなと。でテレビ余談ですけど、施設に入所した時にテレビ、小さなテレビをとりあえずは持ってったんですけど、そのリモコンを持っていくのを忘れちゃって、そのリモコンがないと彼女は操作ができなかったんですよ。だからまあじゃあラジオ、昔の生活に戻ってラジオでしばらくちょっと生活しててと言ったら、すごくいい効果がありまして、画面がないもんだからぼーっと見るってことがないじゃないですか。そしたら5年近くやらないでいた書道ね、書道の道具は全部持ってってたんだけど、書道をねちゃんと墨を吸ってやり始めたという。だからなんだ、ちゃんと頭使って時間を楽しむというか、それできるんだというのも分かりました。だからこそです、皆さん、社会とのつながり、自分の人生の喜びを生み出す努力、これはいくつになってもやめてはいけないのだと、そう彼女が教えてくれてます。ということで今週の一人語りはここまで。さあ今月の天の声でございます。じゃじゃじゃじゃーん。で何が出るかな今月は。おおだよな、腹の底から笑おうだよね。この2年母と腹の底から笑ったことなかったな。本当にだから彼女が新たな人生をね歩んでいるあの空間で、そんな時間が早く訪れてくれることを願うしかありませんが、同時に私も自分の人生で腹の底から笑える日を生み出していける努力をしようというふうに思います。腹の皮がよじれるぐらいね、久しく笑ってないな。腹の底から笑おう。さあこの天の声からあなたは何を受け取られましたか。そうありたいですね、人生で。来週は最終週が金曜日なんですけれども、第5週になるので放送はお休みとなります。また、6月の7日が、放送日ということになりますので、ちょっと間が空きますが、皆様ぜひこの季節の変わり目、体調など崩さないように健やかにお過ごしください。そして、5月に、開催いたしました、子どもたちとのドロンコ農業体験の報告も来月早々にさせていただきますし、また、6月ともなりますと、夏のキャンプということも動き出しておりますので、そこら辺のご案内もさせていただきたいと思っております。そして随時、また母の近況等々をね、皆さんにご報告しながら、我々自体が超高齢化社会を担い手となりますので、元気に生涯ピンシャン転んでいけるように頑張っていきましょう。腹の底から笑ってね。ということで、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。